こんばんは。いつも私のためにも覚えてお祈りいただいていることを感謝いたします。皆様のお祈り、励ましをいただき、日々奉仕が守られていることを感謝いたします。ご一緒に御言葉を開いてまいりたいと思います。今日は新約聖書使徒行伝の3章1節からお開きしたいと思います。使徒行伝の3章1節から10節、新約聖書の184ページです。新約聖書の184ページ、使徒行伝3章の1節から10節をお読みいたします。使徒行伝3章1節。さて、ペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。民衆は皆彼が歩き回りまた神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。アメン。このところは美しの門と呼ばれているその門のところにいた、足の悪い人がペテロとヨハネの働きを通して癒されたという、そういう場面であります。ただ肉体が癒されたというのではありません。8節を見ますと、神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていったとあります。神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていったと。それまで神様との関係を持つことが許されないような人であった、その一人の人がこのペテロとヨハネを通して変えられた、一人の人が変えられた、これが使徒行伝における最初の奇跡の始まりであります。そこから使徒行伝がたくさんの御業が始まり、多くの人の救いへとつながるわけでありますけれども、一人の人が変えられた、どのような人生に変えられたか、今晩のタイトルでもあります。それは賛美する人生へ変えられたということです。賛美する人生へ変えられた。私たち今晩共に祈ってまいりたいと思います。多くの人が賛美をする人生へと変えられること、主は神様が願っておられることは、私たちが創造された目的というのは神を賛美することであると聖書にもありますけれども、多くの人が主を賛美する、そのことを願いつつ今晩も共に祈ってまいりたいと思います。さあ、もう一度3章の1節をお読みいたします。1節。さて、ペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、と書かれています。当時は1日に3度祈りの時間が設けられていたと言われています。朝の9時、そしてお昼の12時、そしてこの午後の3時の時間帯、決められた時間に祈るということ、それは祈りを習慣化することであります。私たちもこのようにして決められた時間に祈祷会が持たれている、そして祈りの場があるということを感謝します。共に集い祈ることができる、祈りが習慣化できること、これは喜びであり、また主が与えてくださっている恵みであります。この3回の祈りの時間でありますけれども、朝の9時あるいはお昼の12時というのは割と祈りをしやすい時間、仕事を始めるタイミングでありましょうか、お昼休憩を取ることができる時間かもしれませんけれども、午後の3時というのはまさに仕事の真っ只中という時間、仕事の手を一度休めなければならないけれども、その時間に祈りがあるというのは生活の中心が祈りであるということが語られているということでもあります。 使徒行伝の一章14節にはこのような言葉があります。使徒行伝の一章14節、心を合わせてひたすら祈りをしていたと、まあ、聖霊が下る前に人々が集まり祈っていた、そういう場面でありますけれども、このところを大川先生は以前祈りに忙しかったという言葉、それを教えてくださいました。ここでのひたすら祈りをしていた、祈りに忙しかったというふうに先生おっしゃられましたけれども、私たちはでは日々何に忙しくしているかということが問われるかもしれません。日々の生活の中でするべきことはもちろんたくさんありますけれども、祈りが忘れられないようにしなければならないわけであります。使徒行伝3章は初代教会の最初の奇跡が行われ、それがリバイバルにつながるということでありますけれども、その土台には祈りがありました。私たちの日々の生活の中に、また教会の中に祈りがあるならば不思議が起こると信じます。さあ、この信仰を持って今晩も共に進んでまいりたいと思います。さあ、2節です。続いて2節をお読みいたします。2節、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものであると。美しの門という言葉が出てきます。その宮の門のところにいたということでありますけれども、当時のエルサレムに門というのは9つだったであろうと言われます。その中の美しの門、美しさのある門、それを見ることはできたけれども、その中に入ることのできない人物であった。宮で礼拝することができない、神様との関係を持つことができない人物。ただ人が何か自分にしてくれることがあるか、それに期待する、それしかない人生であった、そんなような人であった。そしてこの2節の最後には、置かれていたものと書かれています。物を扱うかのように運ばれてきて置かれるというのは何かひどい扱いに感じます。自分で来ることができないから誰かに運んでもらうことしかできません。なぜ惨事なんでしょうか。何か人からいただくことがあるのであれば、なるべく長い時間いる方がたくさんいただくことができるチャンスはあります。朝9時に祈りがあればそこに人が集います。12時に祈りの時があればまた人が集います。ですから朝9時からいれば一番良いではありませんか。しかし午後3時に連れられてきた、3時までもしかしたらほったらかしにされていた、取り残されていたような、自分の人生は何なのかと考えさせられるような生き方であったかもしれません。しかしそこにペテロとヨハネが来たのです。3節から6節までお読みします。3節から6節、3節、彼はペテロとヨハネとが宮に入って行こうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。当時の考えでは、施しというのは祈りと同じように大切にされているものであったということであります。ですから、その何かを求めている人の前に立った人が財布の紐を緩めるということは考えられる出来事であったそうです。ただしそれは、その人が自分のために、自分の善行、良い行いを積むためにやっているような、そのようなものであった。ですから相手の目を見ることはしなかった、相手の顔を見るようなこともせず、お金をつかみ投げ与えるようにして、自分は良いことをした、自分の気持ちは良い気分になったと言って、その場を去っていくような、そんなこともあったのではないかと言われています。そんな状況の中で、誰も自分を見てくれない、自分に目を合わせるような人はいない、ただ自分の満足のために、自分が気持ちいい、そのためにお金を投げ入れてくれる人はいたとしても、でもそんな場面の中でペテロとヨハネ、その人たちは 私たちを見なさいと言ったんです。他の人はそんなこと言いません。関係を持ちませんけれども、ペテロ・ヨハネは私たちを見なさいと。大川先生は以前この聖書箇所の中からメッセージを語ってくださいました。本当に素晴らしい恵みあふれるメッセージでしたけれども、この私たちを見なさいというその言葉は信仰の言葉であるとおっしゃられました。ペテロという存在は軟弱で失敗をしてしまう、嘘をついてしまうようなクリスチャンであった。しかし変えられました。ペテロは別名シモンです。足揺られるとすぐに方向が変わってしまうような、まっすぐとしていられないような存在けれども、ペテロ岩と呼ばれるようになった。ではヨハネはどうでしょうか。雷の子と呼ばれていました。怒りっぽい性格であった、そんな人物でありますけれども、このヨハネも変えられた。ペテロ、ヨハネ2人の間には何があったでしょうか。ある人はと言ったそうです。何かペテロとヨハネ、まあそんなことはどうでもいいかもしれませんけれども、2人にあったものは何であるか。ペテロは前に出て語っていました。ではヨハネは何もしていなかったのか。そうではありません。後ろにいてヨハネは沈黙の証人としてペテロを支えていた、祈り支えていたでしょう。雷の子と呼ばれるんですから、自分だって前に立ちたい、自分だって目立ちたい、自分が語ってもいいだろうと、そう思うかもしれません。そうではない。ペテロが前に立つならば、自分は後ろで祈り支えることができる、愛の人へと変えられた。それだけではなく、やがてヨハネ福音書、ヨハネの手紙、そして黙示録を書く、そんな人物へと変えられた。主は私たちの人生を変えてくださるお方です。それを見なさいと、岡先生はそのようにメッセージで語ってくださいました。私たちを見なさい。主は私たちを変えてくださるお方です。その私たちを見なさいと、主は人を変えてくださるお方である。それを見なさいとおっしゃられたんです。さあ今日は10節までを開きましたけれども、このストーリーには続きがあります。人々は不思議なことが起こった時に集まってきたのです。12節、使徒行伝3章の12節にはこのように書かれています。12節です。ペテロはこれを見て人々に向かっていった。イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのかと言っています。なぜ私たちを見つめているのか。ペテロ、ヨハネ、この人たちが何かをしたんではないか、この人たちに何が力をあるのかと思ったでしょうか。人々はこの二人を見ていたわけであります。でも本当に見るべきところはそうではないと語ります。さあ13節、3章13節から16節までお読みします。13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが、あの十字架の前の場面であります、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。これがあの群衆でありました。しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせた。私たちはそのことの証人である。そしてイエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのであると、そう書かれています。私たちはイースターのシーズンを通り、この喜びを持って今過ごしているわけでありますけれども、ペテロの説教の中でイエス様を人々が十字架につけたということ、そして神がこのイエスを死人の中からよみがえらせたと語られています。このイエス様があの足の悪い人を癒しただけではなく、完全に癒したと、そう表現しています。 完全にです。それはどういうことでしょうか。足が癒されただけではありません。神様との関係が回復されました。今まで見ていたものは何だったでしょうか。人々を見るしかなかった。人々の手に何があるかを見るしかなかったけれども、主を見上げる人生へと変えられた。今まで口から出てくるものは何だったでしょうか。ため息が出てきた、不平が出てきた、どうしてこのような状況で生きなければならなかったか。それが変えられた。賛美の人生へと変えられたのです。これが完全に癒した、完全に癒された人の生き方であります。ペテロとヨハネ、その二人を見ていた人々はそうでありますけれども、なぜ私たちを見つめているのですかと12節で語っています。主なるイエス様を見なければならなかった。主の十字架と復活、イエスの名による御業、見るべきところが私たちにはあるということです。19世紀のイギリスにチャールズ・スポルジョンという偉大なる説教者がいました。この人物は若い頃に、少年の頃に教会に行こうとしたのですけれども、その日はあいにくの大雪でありました。いつも自分が行こうとしていた教会にたどり着くことができず、その手前にあるいつも行っていない教会に行くことにしました。行ってみたのですけれども、何人かは教会にいましたが、大雪のためにその教会の牧師先生も来ることはできなかったそうです。しかし礼拝を捧げるためにどうしようか、人々は、大人たちは話していたそうです。誰か司会をしてくれませんか。司会ぐらいは私やったことありますので、じゃあ今日司会しましょう。じゃあ誰か賛美してくれますか。じゃあ私賛美いたしましょうか。じゃあ説教どうしましょうか。メッセージどうしましょうか。あなたやってください。いや私靴屋ですからできませんよ。じゃああなたどうですかって。私普段洋服屋さんですからそんなメッセージなんかできませんよ。あ、お肉屋さん、あなたいいですね。いつもお肉屋さん店の前に立って人に話しかけて、それでお肉売ってるじゃないですか。あなた喋るの得意ですからメッセージしてください。じゃあって言って礼拝が始まって、司会者が賛美が進んでいったんですけれども、メッセージの場になってお肉屋さんは立ってみたものも、どうするべきか、そこで聖書をパッと開いたそうです。それがイザヤ書45章の22節です。スクリーン出ますのでご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。この御言葉を開いたんです。開いたはいいのですけれども、メッセージ、説教というのはただ聖書の言葉を読めばいいだけではなく、何かそれに付け加えて語るわけでありますけれども、普段そんなことしませんからどうしていいかわからない。会場を見ますと、あのチャールズ・スポルジョン少年がもう寒さのために青白い顔で座っていたそうです。そうすると、少年、なんで君はそんな青白い顔をしてるんだ、そんなんじゃ人生ダメになる、もうちょっと頑張りなさい、そんなことを言ったそうです。普通説教というのは一人に向かって、なんかあなたはっていうのはありえませんし、そんなんじゃダメだって言ったらば、普通はですね、嫌になってもう帰ってしまうっていうこともありえますけれども、このチャールズ・スポルジョン少年は、自分は普段結構真面目に生きてきた、でも君それじゃダメだよって言われた時に、何がダメか、何をするべきか、先ほどの御言葉、イザヤ書45章のところで、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。自分の人生、このイエス様を見上げること、これが必要なんだと感じて、そしてイエス様によって救われ、そして10代からロンドンで大いに用いられる説教者となった。現代でもこの説教者の書物が残されているという、偉大な働きをされる先生となったということです。信仰とは単純であると、見上げる人生に救いがあると、そうおっしゃられている。 私たちの人生を変えてくださる主を私たちは見るんです。何を見るんですか？この十字架にかかられたイエス様、そして神はこのお方を救い出してくださった、復活を与えてくださった、この方が私たちを完全に癒してくださる、私たちを完全に癒してくださるんだ、このお方を見上げ信仰を持って今晩も共に祈ってまいりましょう。アメン。さあ、使徒行伝の3章の7節から10節までお読みいたします。使徒行伝3章7節から10節です。こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。民衆は皆彼が歩き回りまた神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。このところで7節に彼の右の手を取って起こしてやる。ペテロはこの立ち上がることができない人の右の手を取って起こしてあげたんですけれども、ペテロ自身が手を取っていただいた経験というのがあります。マタイ福音書14章こう書かれています。マタイ14章28節から、するとペテロが答えていった、主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。ペテロはイエス様の言葉に応答し一歩足を踏み出しました。意気揚々と進んでいったのですけれども、途中で失敗した、溺れかけてしまいました。けれどもイエス様はそこですぐに手を伸ばし彼を捕まえたと、引き上げてくださったんです。イエス様によって手を取っていただいたペテロが今度は他の人の手を取った。ルカ福音書22章32節にはこうあります。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたが立ち直った時には兄弟を力づけなさい。立ち上がったペテロが今度は誰かを立ち上がらせるというのは使命でありました。この聖書箇所は今週の日曜日佐藤明先生のビデオメッセージが用いられましたけれども、その時に開かれた聖書箇所であります。佐藤明先生はここで大切なこと、それはペテロが祈られた存在であるということをおっしゃられました。最も大きな経験は祈っていただいたことであると。私たち全ての人は祈られることなく今いることはありません。ペテロにとって最も大きな経験は祈っていただいたこと、イエス様の取りなしの祈りがあったこと、失敗してまた失敗して後からクリスチャンになった、そんなパウロにも叱られた。でもイエス様はこのところでペテロの未来のために取りなし祈ってくれたと、未来のために祈ってくださった。それは失敗があり弱さがあっても励ます人となるために取りなしてくださっている、取りなしがあるから未来が開かれる。 3.11 を通して佐藤明先生、あの教会の方々、通過されたその中で語られた大きなメッセージでありました。試練を通られて砕かれ砕かれ、欠けがあっても主は用いてくださる、それに応答してほしいと佐藤先生が語られました。私も用いられますと、ご一緒しましょう。3、はい、私も用いられます。私たちに欠けがあったとしても弱さがあったとしても、しかし主は励ましてくださる、 しかし主は未来のため祈ってくださる。これは私の心にとどまったこのメッセージであります。祈られているということはなんと力強いことでありましょうか。そして主が期待してくださっている。大川先生もおっしゃられました。イエス様は私たちを喜んでくださる存在ですけれども、御心にかなう、主の御心にかなう生き方をすることができる、このような歩みをすること共に進んでまいりたいと思います。先日私はサラの会に出席をさせていただきました。婦人会の、一番上の世代の方々の集まりでありますけれども、集まった約20名の方々がお一人お一人お明かしをしてくださいました。ある方は4年前に大腿骨を骨折したと。それは大変なことであったと。歩くこともできない、トイレに行くのも困難である。でも自分はいつか自分の力で歩いて、バスに乗り、そして電車に乗り、自分の力で教会まで来ることを目標としてリハビリに励みましたと言って、その時そうです、今ここにそのようにして来ることができましたとお証しをされました。主が足を強めてくださる、主が礼拝に宮に集うことへ導いてくださることの恵みを改めて思わされました。しかし癒された、強められただけではなく、戦いの中にいらっしゃる方々のその話も聞きました。この数ヶ月のうちにご家族、愛するご家族を天に送られた方、もう何年も前にご主人が亡くなられて寂しさを覚えますけれども、主が共にいる人生を歩んでいますとおっしゃられた方、生まれつきの体の問題で戦いながら歩んでおりますと、そうおっしゃられる方、お一人お一人が証しをされました。ある時に一人の方が証しをされた、その時に隣で聞いていた方が、この証しを聞いて今私は励まされましたと。今この隣の方がこの御言葉で歩んできましたという御言葉、今自分に語られましたと、そうおっしゃっていました。私たちは自分がいただいた恵み、その証しが人を立ち上がらせる、それができるということを見させていただきます。そのサラの会、最後にはみんなで一緒に賛美して祈ることができました。この時間、これこそ教会の素晴らしさであると私は思わされました。今日読みました使徒行伝3章の10節までお読みしましたけれども、10節の最後のところには驚き、怪しんだという言葉で終わっています。同じように開いています4章、少し進みますと、その4章の4節まで行きますと、そこに書かれているのは、しかし彼らの話を聞いた多くの人たちは信じたと書いている。驚き、怪しんだで10節終わっていますけれども、その後に信じた、そしてその男の数が5000人ほどになったとまであります。一人の人が変えられた時は驚き、怪しんだで終わっていたんですけれども、その4章の冒頭に行くまでに何があったでしょうか。それはペテロが説教を語ったんです。そしてそのペテロが説教を語っている時に何があったか、4章の14節スクリーン出ますけれども、こう書かれています。4章14節、かつ彼らに癒された者がそのそばに立っているのを見ては全く返す言葉がなかったとあります。ペテロがただ語っただけではありません。あの癒された人が立っていた、そのことのゆえに全く返す言葉がそこではなかったのです。教会には何があるでしょうか。主によって変えられた人がいるんです。変えられた人の賛美があるんです。でもそれだけではありません。説教が語られるところでもあります。そのことによって教会に恵みが広げられ、ただ不思議なことが起こっている、それで終わりではない、信じる人が大勢5000人というふうになっていくのです。そのために主によって全く癒された人、主によって変えられた人が教会にいる。そしてだからこそ私たちが喜び歩んでいる姿を見るときに全く返す言葉がない、確かに主によって変えられた人がいる、確かにこの恵みの中を歩んでいる人がいるときに、 この説教に力が与えられる。だから私たちは集います。だから主を明かします。だから説教が広げられるんです。さあ、説教者のために聖霊に満たされた説教がなされるときに不思議が起こることを信じ、ぜひ説教される先生方のために祈っていただきたいと思います。そして私たちは新しくされたものとしてここに集います。明かします。そこに立っているのです。その時には不思議が起こる。一人の人が変えられる、その先を見ることができる。期待し、私たち祈ってまいりましょう。さあ、この4月に入りましたけれども、私はこの4月から今年度から中高生ヤングチャペルの担当をさせていただくことになりました。ぜひお祈りください。午前中11時から、先ほど坪井先生も案内してくださいましたけれども、森チャペルの2階のお部屋を利用して今中高生の礼拝がなされます。すでにこの日曜日になされました。本当に良い、そして恵まれた礼拝がなされることをぜひ祈ってください。なぜでしょうか。それは私がこのヤングチャペルを通して救われたからです。私は中高生時代、中学生、中学3年生の時に、ヤングチャペルに通っていましたけれども、そのキャンプの中でイエス様のご愛と、そして自分の罪の示され、悔い改めイエス様を受け入れ洗礼を受けました。森チャペルで大川先生に洗礼を授けていただきました。ですから同じようにイエス様の愛に出会う人が与えられるように祈っていただきたいと思います。私は幼い頃から両親がクリスチャンでありましたから、家には聖書の絵本がありました。ノアやモーセの話は聞いていました。知っていましたけれども、本当の意味では理解はまだできていませんでした。私が幼い頃に通っていた教会は、この大和教会ほどの大きな教会ではありませんが、良い教会、温かい教会でした。お昼をですね、そんなに多くない人数でしたけれども、一緒に食事をして、食べ終わってですね、お皿の裏をそっと覗くとシールがついている。その人はその日のお皿洗い当番になるという、そういうですね、ちょっとアットホームですけれども良い教会でした。でもその時、まだ幼い時は、自分は礼拝に連れられていっている、そういうものであった。自分はそこに置かれているとは言いませんけれども、両親が礼拝終わるのを待っているというか、自分のために語られているわけではないというふうな理解でした。でも中学生になり、引っ越し、この教会に通い、この中高生の礼拝、坪井先生がメッセージを語ってくださいました。その時に信仰と希望と愛、その中で最も偉大なるものは何であるか、聖書は何と語っているでしょうか。心の中で自分は、キリスト教といっても宗教ですから信仰であろうと、そう思っている時に、その中の3つの中で最も大いなるものは愛です。それは今でも残っているメッセージです。聖書は愛を語っている、聖書は自分に語っているというふうに受け止めることができた瞬間であります。そして私はイエス様の愛を受け取り、人生が変えられ、自分のための教会である、自分のための礼拝であるということに気づかされ、賛美し祈る、その生き方へと変えられました。榎本康郎先生は今日の聖書箇所の中で、美しの門のそばに座っていたということに対して語っておられます。天国を約束され、祝福という美しの門のそばまで来ていても、中に入らないで人に頼っている生活をしているのが私たちの姿ではないかと思う。私たちは美しの門のそばに置かれるためにいるのではない、その中に入るための存在であり、踊り上がって立ち歩き出した。ここで初めてこの男は美しの門の中に入ることができたと、そうおっしゃっています。私にとって教会は連れて行かれるところ、自分は礼拝は関係はない、終わるまで座っているだけの存在ではなく、自分自身の信仰が立ち上がり賛美し宮の中に入ることができた。今現在、中高生たち、この教会に集っている若者たちが賛美の中に入ることができるように、ぜひお祈りください。先日の礼拝が終わってから、 ある中学生の親御さんから連絡をいただきました。昨日はありがとうございました、やんちゃ楽しかったと帰ってきました。帰ってきてもらった賛美シート、まあパワーポイントがまだ用意できなかったので賛美のシートをみんなで配って一緒に賛美したんですけれども、もらった賛美シートを見ながら家に帰ってきてピアノを弾いています。ピアノ練習していますので、ぜひいつかピアノの奉仕に加えてくださいと、喜びの世界が私に与えられました。賛美の中に加えられるように、本当の意味での宮の中に若者たちが入ることができるようにお祈りいただければと思います。何を見ているでしょうか。若者たちはどれだけの時間スマホを見て過ごしているでしょうか。どこに座り込んでいるでしょうか。罪の中に座り込んで立ち上がれなくなる、そんなことがないように、何よりもイエス様を見上げ賛美の生活をするように願っております。私たちの周りで美しのそば、美しの門のそばにいる人とは皆様誰を思い浮かべますか。そばまで来ている人がいるでしょうか。この地域に教会があっても何年も素通りをして、でもやがてここが教会であると気づき中に入ってきた人がいます。私も先ほど岡先生のメッセージをいただいて地域を歩きました、祈りましたとおっしゃってくださいましたけれども、私もこの月曜日この地域の小学校の周りを、中学校の周りを歩きました、祈りました。この地域そばまで来ている人が主を礼拝する中に入ることができるように、私の家族、関係的には近くにいます、礼拝の中に入ることができるように、いや今まで教会に来てたけど離れてしまった人がいるならばもう一度戻ることができるように、この日本には日曜学校やミッションスクールに通っていた人も多くいます。その人たちがこの喜びの賛美の中に入ることができるように、私たち主が人を変えてくださる、誰でもありません。そして祈りの中で不思議が起こされる、一人の人が変えられ、その先に大いなるリバイバルがなされることを今日も期待し、共にお祈りしてまいりましょう。アメン。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、感謝します。初代教会における主の不思議なる働きが今日もなされることを信じます。主は不思議なる癒しをなしてくださるお方、主は救いをなしてくださるお方、そのスタートがこの出来事でありました。新しい年度が始まりました、新しいシーズンが始まりました。そのスタートに私たち求めるべきものがあります。魂の救いを、不思議なる癒しを、またリバイバルを与えてくださいますように、今日私たちの祈り一つ一つを主が導いてください、聖霊様用いてくださいますように期待いたします。すべてを主に委ね感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。